こんばんは。聖書輪読会ですね。今週はルカの福音書19章と20章読んでいきたいと思いますけれども、はい、福岡はですね、昨日かな、昨日の朝、博多祇園山笠の追い山が終わりまして、はい、一応山笠が終了いたしましたので、通常ですと山笠が終わると梅雨が明けるというふうなことになっているので、まあ、そろそろかなっていうふうに思ってるんですけれども、山笠期間中はね、もうなんかちょっと職場が結構近かったので、夕方ね、渋滞がすごくて、もうお祭りはね、確かに楽しいんでしょうけども、はい、渋滞でね、夕方の渋滞でも非常に悩まされて、なかなか大変だったんですけれども、まあでもね、終わりましたね。はい、サミさん、
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
サミさん、こう韓国の方でもやっぱり季節ごとにこうお祭りみたいのっていうのは、伝統的なお祭りみたいのはあってるんですか？
いや、ないですよ、日本みたいには。
そうなんだ、
伝統的な、なんか長い間やってきているお祭りはなくて、うんうん、まあ各、まあ、都市別にね、
うん、
地方の祭りみたいな、
うんうん、
その都度その都度、うんうん、あるくらい。
はいはい。なんか、どういったものかな。例えばこう、なんて言うんでしょう。伝統的なっていうより、こう、例えばパレードがあるとか、そういうふうなのがあったりとかいうのはあるんですか？
いや、別にないですよ。
ああ、そうなんだ。
うん、
いや、もう、お祭り、うん、お祭りはすごく、賑やかになって、まあ、ちょっと、いつもと違う雰囲気になって、いいんですけど、もう、大渋滞で
。そうよね。そうなりますよね。
そうなんですよ。だから、お祭りに参加してる方はとっても楽しいんでしょうけど、参加してないものなんですよ。すごい、もう、毎日、ね、でもすごく楽しまれていたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。はい、もぐちゃん、こんばんは。
こんばんは。
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 はい、じゃあ今日は、ルカの福音書の19章と20章でよかったですね。を、はい、皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは、サンビさん、モグちゃん、私の順番でよろしくお願いします。
はいはい、第19章、はい。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。
するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。
彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。
それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして一軸桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。
イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。
ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。
人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。
しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かが脅し取ったものであれば、誰からか脅し取ったものであれば4倍にして返します。
イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。
人 人の子は失われたものを探して救うために来たので、です。
人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。
イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。
彼はしもべを10人呼んで、彼らに10ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。
一方、その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。
さて、彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたか知ろうと思ったのである。
最初のしもべが進みていたご主人様、あなた様の一ミナで十ミナを設けました。
主人は彼に言った。よくやった。良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから。十の町を支配するものになりなさい。
二番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の一ミナで五ミナを設けました。
主人は彼にも言った。お前も五つの町を治めなさい。
また別のしもべが来て言った。ご主人様、ご覧ください。あなた様の一ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました。
あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから、怖かったのです。
主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。
それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきた時それを利息と一緒に受け取れたのに。
そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナをこの者から取り上げて十ミナ持っている者に与えなさい。
すると彼はご主人様、あの人はすでに十ミナを持っていますと言った。
彼は言った。お前たちに言うが、誰も持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ。
またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもは、ここに連れてきて、私の目の前で撃ち殺せ。
これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。
オリーブという山のふもとのベテバーゲとベタニアに近づいた時、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。
向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。
もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。
使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。
彼らが転ばをほどいてやると、持ち主たちがどうして転ばをほどくのかと彼らに言った。
弟子たちは主がおいるようなのですと言った。
二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。
イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。
イエスがいよいよオリーブ山に オリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めて。
こう言った。祝福あれ。主の皆によって来られる方へ、王に天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるように。
すると、パリサイ人のうちの何人かが、群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言った。
イエスは答えられた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。
エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われた。
もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。
やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し四方から攻め寄せ。
そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しておかない、残してはおかない。それは神の訪れの時をお前たちが知らなかったからだ。
それからイエスは宮に入って商売人たちを追い出し始め、
彼らに言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にした。
イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長たち、律法学者たち、そして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたか、いたが、
何をしたらよいのかわからなかった。人々が皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからである。
第20章。ある日イエスが宮で人々を教え、福音を述べ伝えておられると、祭司長たちと律法学者たちが長老たちと一緒にやってきて、
イエスに言った。何の権威によってこれらのことをしているのか。あなたにその権威を授けたのは誰なのか教えてくれませんか。
イエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。
ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか。
すると彼らは論じ合った。もし天からといえば、どうしてヨハネを信じなかったのかというだろう。
だがもし人からといえば、民は皆私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネは預言者だと確信しているのだから。
そこで、どこから来たのか知りませんと答えた。
するとイエスは彼らに言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。
またイエスは人々に対してこのような例えを始められた。ある人がブドウ園を作り、そこを農夫たちに貸して長い旅に出た。
収穫の時になったので、彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わした。ブドウ園の収穫の一部を納めさせるためであった。ところが農夫たちはそのしもべを打ち叩き、何も持たせないで帰らせた。
そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも打ち叩き、恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。
彼はさらに三人目のしもべを使わしたが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。
ブドウ園の主人は言った。どうしようか。そうだ、私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろう。
ところが農夫たちはその息子を見ると互いに議論して、あれは跡取りだ、あれを殺してしまおう、 そうすれば相続財産は自分たちのものになると言った。
そして彼をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。こうなったらブドウ園の主人は彼らをどうするでしょうか。
主人はやってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。これを聞いた人たちは、そんなことが起こってはなりませんと言った。
イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのですか。
誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちればその人を押しつぶします。
一方、学者たちと祭司長たちは、この例え話が自分たちを指して語られたことに気づいた。それで、その時、イエスに手をかけて捕らえようとしたが、民を恐れた。
さて、機会を狙っていた彼らは、義人を装った回し物を使わした。イエスの言葉尻を捉えて、総督の支配と権威を権威に引き渡すためであった。
彼らはイエスにこう質問した。先生、私たちはあなたがお話になること、お教えになることが正しく、またあなたが人を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。
ところで私たちがカエサルに税金を納めることは、立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。
イエスは彼らの悪だくみを見抜いて言われた。
デナリ銀貨を私に見せなさい。誰の肖像と名義がありますか。彼らは、カエサルのです、と言った。
するとイエスは彼らに言われた。では、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。
彼らは民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、答えに驚嘆して黙ってしまった。
復活があることを否定しているサドカイ人たちが何人かイエスのところに来て質問した。
先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻を迎えて死に、子がいなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして、兄のために子孫を起こさなければならない。
ところで、7人の兄弟がいました。長男が妻を迎え、子がないまま死にました。
次男も、
三男もその兄嫁を妻とし、7人とも同じように子を残さずに死にました。
最後にその妻も死にました。
では復活の際、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。七人とも彼女を妻にしたのですが。
イエスは彼らに言われた。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、
次の世に入るのにふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは、目取ることも嫁ぐこともありません。
彼らが死ぬことはもうありえないからです。彼らは御使いのようであり、復活の子として神の子なのです。
モーセもシバの箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、死んだ者がよみがえることを明らかにしました。
神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。神にとってはすべての者が生きているのです。
立法学者たちの何人かが、先生、立派なお答えですと答えた。
彼らはそれ以上何もあえて質問しようとはしなかった。
するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子だというのですか。
ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は 私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。
私があなたの敵をあなたの足台とするまで。
ですからダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょう。
また人々が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちに言われた。
律法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の神座を好みます。
また、ヤモメの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちは、より厳しい罰を受けるのです。
アーメン。アーメン。
猫が。
静かにして。
はい、という感じで19章20章いきましたけれども、最初の19章は有名なザーカイさんが、
はい、
地軸具合に登ったザーカイさんねえ、
コアの木とイチジココアの木と違いますか。
違うって私は聞きました。
あ、韓国の聖書はただクワの木になってるからね。
あ、私はね、なんかね、イチジクグワとクワの木はどう違いますかじゃなくて、イチジクの木とイチジクグワはどう違いますかで聞いたか。
あ、
うん、イチジクに寄ってる感じ。イチジクの木っていうのは なんとなくわかる。イチジクグワっていうのはまた別ですよっていうふうな話を聞きましたね。クワの木とその、何、イチジクの木、イチジクグワの木っていう対比じゃなくてね。でも、どうなんだろう。ちょっとよくわかんないね。なんか、
ね、
見て、どっちって言われたらちょっとわかんないけど、この方は要するに背があんまり高くなかったから、イエス様が来るってなった時に見ようと思ってもこう群衆に阻まれて見えないだろうからと思って先回りしてイチジクグワの木に登ってイエス様をこう見ようと思ったら、もう名指しで声をかけられたっていう初対面、初対面だと思ってるのにそれで嬉しくなっちゃったっていうことですよね。この方は職業が酒税人で、酒税人の頭って書いてあるから、まあちょっと、なんていうの？言ったら、あれだけど、まあ、あんまりほら、
売国奴みたいな。
売国奴、うん。ちょっとヤクザの親分みたいな感じかな、イメージ的には。あんまりこう、酒税人っていう職業自体があんまりこう、当時、なんていうかな、低く見られてるっていうかね、人にこう嫌われるような職業だったっていうのは聞いてるんですけども、そんなザーカイが、まあ、だから要するに、自分の 同胞であるユダヤ人からですね、そのローマに対する税金を要するに仲介し取り立てて、そしてそれをこう同胞から取り立てたものをローマに支払うっていうような、こう、中間業者みたいな、仕事だったと思うんですけども、それだから、なんかすごく、やっぱり、同国人からは、なんかこう、ローマの手先みたいな感じに見られるし、あと、プラス、このザーカイ自身も言ってるけど、なんだっけ、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返しますっていうふうに言ってるから、まあ、脅し取るとかいうこともしてたんでしょうね。
うん、そうね。
そう、でも、だから、きっと彼も、心の中では、こんなことしてて、やっぱり、この仕事はまあ、なんか生きていくためにこの仕事にされてるんでしょうけど、こんな、アコギな仕事してたら、やっぱり良くないよな、っていうのはすごく感じて生きてたところに、そのイエス様が来られて、 で、なんかもう神様に立ち返った、もう、そして大盤振る舞いした ことですよね。なんかこのエピソードは絵本とかに、子供用の絵本とかにもなってますよね、結構ね。うん、子供にも。なんかユダヤ人の人って背があんまり高くないんだってね、サンビさん。背がなんか、だからあの、遺跡とかで洗礼層っていうのがたくさん出てくるらしいんだけど、その、あの、洗礼、体を清めるための、あの、そういうこう、ザブッと使う、体を、なんていうかな、お風呂みたいに洗うっていうんじゃなくて、こう、清めるっていうことをよくしてたから、そういう洗礼層っていうのがいっぱいあるらしいんだけど、それのサイズが、あの、ヨーロッパの人とかがとてもこう、入れるような感じじゃなくて、あの日本人も、まあ、小柄な人が多いけど、日本人とかがすごく入ると、ちょうどいいぐらいの、サイズで、やっぱりなんかユダヤ人は小柄っていうふうな聞いて、あのこのザーカイはその中でも際立って小柄だったんだろうなっていうふうに思ったんですけど、あの日本にね、サンビさん、
はい、
あのメタルバンドで、あのあんまりな、うん、なんていうかな、グループ名はちょっとあんまり聖書的じゃなくてあんまり良くないかもしれんけど、ハードロックっていうんですか、で、メガデスっていうね、あの、バンドがあって、それのギターを弾いてる方で、マーティ・フリードマンさんっていう方がね、いらっしゃって、で、その今はそのメガデスっていうバンドからも脱退されて、あの、すごく有名なギターの、そういう音楽業界の方たちの中ではすごく有名な方らしいんですけど、この、あの、ロックとかの中ではね、世界では。この方が今、なぜかわからないけど、もう何年前からか、日本に住んでらっしゃるんですね。マーティ・フリードマンさんというアメリカ人の方が。で、結構日本のテレビとか、YouTube とかにちょくちょく出る方なので、で、日本語もとても上手なので、有名なんですけど、今日、何気なくその方の、あの動画見てたら、あのユダヤ人らしいんですよ、その方、あの出どころがね、うん、で、あのやっぱりその方もすごく小柄な方らしくって、あのテレビとかではわからないんですけどね、身長はわからないけども、あの170ないんじゃないかな、170センチないとかなおっしゃってましたけどね。でもなんか、うん、もうものすごく才能があって、あの要するに、あの、エレキギターがすごく上手なので、あの、すごく人気がある方なんだけど、もう年齢的にも60歳ぐらいなのかな？もう60、60歳ぐらいだけども、すごく若々しくって、あの、すごく人気のある方。もぐちゃん知ってる？マーティ・フリードマンって。
多分、あの人かなって思う人が一人、ね。あの、髪の毛がほら、
チリチリチリって長くて、
あの、長いやね。
そうそう、あの、演歌とかの、天城越えとかを、
うん、
聞いたりするの。わかる、
うん、
よく出るよね。
あの方、うん。
あの人は、あの、ユダヤ人だよ。ユダヤ人って。ドイツ系のユダヤ人っておっしゃってましたね。うん、で、うん、あの、だからね、やっぱりその、すごく成功されてるし、あの、なんか、ものすごく、やっぱり音楽的に、音楽もね、すごく成功されてる方だからね、やっぱり、なんかこういろいろ考えたんだけどあ、やっぱユダヤ人って小さいんだなとか思ってそしてね、弦楽器がやっぱ上手だから、ほらダビデもすごく、この今日読んだ箇所にもダビデの話がちょろっと出てきてたけど、あのダビデもほら、あの琴の名手だったじゃないですか、
うん、
だからね、うん、そのこと思ったり、あの、ユダヤ人の方で、やっぱり、あの、すごく、なんていうかな、教育熱心な、家の、あの、家族がね、教育熱心な方が多いらしくって、そして、まあ、勉強だけじゃなくて、そうやってこう、何か楽器をさせる、あの、小さい時からね、させるっていう話もなんかよく聞くんだけど、あの、いつでもパッと持ってに、あの、移動できるように、割と、 あのバイオリンとかこう手で持って移動できるような楽器をね、クラシックの場合はね、を習わせるっていうことが多いって話もなんか前どっかで聞いたことがあるんだよね。だから音楽家とかもユダヤの人って多いんじゃないかな。
うん、
うん、ってことをちょっと今日たまたま見て思ったっていうことと、そしてあと次がまたミナの例えっていう、これも有名なのが出てきましたよね。これ分かりました、もぐちゃん。お金のまた話が出てきたけど、
じゃあ
ザーカイさんの後、
要するにもうそのままの人が銀行には納めれば預金しとけばよかったのにっていう人やろ。
はいはいはい、
そうそう、
よく覚えてますね。
身分の高い人がある身分の高い人が王位を授かって戻ってくるために出かけましたっていうね話だったよね。でしもべを10人呼んで、彼らに十ミナを与えて、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいって言いましたと。そしてこのしもべじゃなくてその国の人々はこの、 あの身分の高い人のことを憎んでいたから、っていうことですよね。彼の後に使者を送って、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでませんと伝えたと。で、彼は王位に授かる。この身分の高い人っていうのがイエス様でいいんですかね、サミさん。
そう思ってもいいでしょうね。
で、その王位を授ける人は多分父なる神様のことだと思ったんですけども、そしてその国の人々っていうのは、要するにこのパリサイ人とか、サドカイ人とか、その人たちのことかな。
で、大祭司とか当時のね、
立
法学者とか、
ね。立法学者とかの人たちのことが、その国の人々っていうことに置き換えてるのかな。そして、そのしもべに、十ミナを、10人呼んで10ミナ与えたんだよね。そして、10人呼んで10ミナ呼んで、でもなんか、3人しか出てこないよね、しもべは。今日思った、読んで思ったけど。1人目の、
は10ミナを設けた
って。1ミナ。1人1ミナずつは、持たされてたってことか、10人に。1人1人目は1ミナで10ミナ儲けたってことは10倍にしたってことよね。
そうだね。
そう、一つのその賜ったもので10倍にしたと。そしたらよくやったって言って、10の町を支配するものになりなさいって言って、もうすごいこう褒められて、10任されて、さらに多くのものを任されたと。で、2番目のしもべは、そのもらった1ミナで、同じく1ミナで、を5倍にしたんだよね。で、この人も、さっきの人は10倍にした人は 10の町を治めろって言われたけど、次の人は5つの町を治めるようになった。そして、別のしもべ、やっぱりその人も同じように1ミナ、同じ、最初同じ金額、1ミナ預かった人は、それで商売をしなかったんだよね。商売しないで、もう布に包んで直しておいたっていう話だよね。そしたら怒られた。まあ商売しないにしても、銀行に預けておけば利息も受け取れたのにっていうふうに言われて、この時代にも銀行があったことに驚かされました。
そうね。
だから、で、この、なんていうの、増やさなかったそのしもべからは、その1ミナも取り上げられて、そして、10ミナ、10ミナに設けたものに与えなさいって言われて、 そして彼らは、いや、あの人はもうすでに銃持ってるから、さらに銃、あの、一ミナもらうっていうのは、おかしいんじゃないみたいな感じで言われたら、持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは、持っているものまでも取り上げられるのだっていうふうに言われたって話。
うん。
で、さらに、その、この反、この、なんていうの？身分の高い人に対してこう反感を持っていた、憎んでいた人たちのことも、もうなんか、もうバレてるんだよね。で、ここに連れてきて、目の前でもう、撃ち殺せっていうふうに言われたっていう。意味が、なんかこう、え？って感じだよね。なんかこう、要するに、こう、この話もやっぱりあれかな、あの、持っているもの、難しいですよね、この例えもね。持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられる。
ね、すごいね。
サメさん、これどういうふうに考えたらいいのかな？
わかりません。嫌です。
でもまあ、前の話の、このルカの福音書の前の話からも、やっぱりお金の話とか、お金で例えた話から鑑みると、やっぱりその神様から与えられていた、その与えられているすべてのその、賜物、を使って、要するにこう、それを溜め込むんじゃなくて、使うことによって、もっとどんどんこう、なんて言ったらいいんだろう、神様の国を広げていくっていうかな、なんかこう、福音を、前はなんか仲間をね、友達、友を増やしなさいっていうふうな言い方だったけど、まあなんか、そうね、神の国をっていう言い方するとあれかもしれないけど、もっと大きくこう、溜め込まないで、使わないで取っとくんではなくて、どんどん使って、なんていうの、神様を、なんて言ったらいいんだろう。
あのね、だから、一ミナっていうの、みんなに平等に与えられているのは、まあ、時間とかね、うん、一日が24時間だとかね。
そうか。
だからこういう平等な、条件、同じような今世の中に住んでいるけれどもね。だから自分がいただいている賜物を活用して、あの、福音を述べ伝えて、だからたくさんの、あの、主にね、あの、まあ、主に帰ってくるように、たくさんの人を伝道した人は、あの、町の銃の町をね、治められる権威が与えられるということ、というのは、それだけあの、福音をたくさん述べ伝えた人は、それなりに、あの、もちろん天国ではご褒美があるでしょうし、この世の中でも影響力のある、権威のあるリーダーになれるということで、はい。で、あの、一ミナをもらって、こう、隠しておいた人は、神様を、あの、誤解してる人、怖い人で、だから、神様に対しての知識のない人、知識がないだけじゃなくて、誤解してる人は、この世の中にたくさんいるでしょう。
そうね。なんか、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから、怖かったのですっていうふうに、
ね。はい。だから、神様に対して、あの、よく知らないくせに判断、神様を自分なりに判断している、この世の中の人がいっぱいいますね。で、こういう人たちは、例えばその人がクリスチャンにしても、神様についてよく知らない、御言葉についてよく知らない人には、あの、こう人をリーダーする資格がないから、でそういう人にはあの、まあ、魂を預けないということです。だから、あの、まあ、 これは、まあ、私が考えてる、まあ、私がいろんな牧師の説教を聞いた中で、うん、まあ、一番、まあ、うなずいたのは、この例えでした。うんうん、まあ、人間を伝道する、あの、みんな平等に与えられている賜物を使って、誰が一生懸命神様の国を広げていくために福音を述べ伝えたかということ。
そっか。うん、あの、うん、あなたにはこれだけって、こう、他のは、あの、しもべによってその与える賜物の量が違かったけど、今回はこのみんなの例えの場合はみんな平等なんだよね。
平等に。
ここが違う。うん。そして、その、神様をこの隠しておいた人っていうのは神様を誤解しているっていうのはすごく、あ、なるほどね。
だ自分勝手に判断してね。
判断だよね。
自分勝手に、あの、神様を誤解しているクリスチャンも多いからね、御言葉をよく知らないままね。だからそういう人には、あの、なんか、あの、人を預けられないじゃないですか。うん、そうでしょ、うん、そういう人がリーダーしたら、だから、盲人がね、盲人をね、引っ張るような。
盲人が盲人を、本当だ。はい、同じ穴に落ちちゃう
ね。同じような、はい、感じになるでしょ、うん、だから、その人からは一ミナも取って、だから、よくリーダーができる、リーダーできる人に、その人に権威が与えられるということなんです。
ああ、わかりやすい。でもそれ言葉で説明するのが難しい。
はい、だから、町村を、10個の村を治められる権威というのは、うん、これは、あの、まあ、あの、後から、また、あの、復活して、
うん、
イエス様が再臨したと、復活した時に、うん、あの、みんなが、こう、王の、王として治めるようになると言ったじゃないですか。
はい、はい、はい。
だから、多分、その時、うん、あの、まあ、これから来る、
うん、
あの、まあ、新天地っていうかね、新しい天と地では、
はい
は
いはい、
あの、この世の中でたくさんあの、福音を述べ伝えた人、
うん、
本当に愛が多かった人、
はい、
そういう人が、うん、たくさんのまた人を引っ張るようになるのではないかなって感じなんですよ。
う
ん、
そうね。
多分、秩序の神ですからね、
うん、
あの、新天地でも多分、あの、誰かを、みんなが平等だけど、
うん、
平等だけど、
うん、
褒美があるというから、レベルの差は、はい、まあ、あるんじゃないかなと思いますよね。
はい。
だから、
ね、
はい。あの、うん、うん、多分、あの、大勢の魂をね、リーダーするようになるかもしれないし、うん、だから、イエス様が私たちが、あの、いる場所を用意しに行かれると言ったじゃないですか。
はい、はい。
だから、この、ね、新しい新天地は、どれだけ広くて、どれだけ素晴らしい、ね、うん、あの、国が設けられているのかわからないでしょ、
うん、
だから、この世で、あの、いかにたくさん福音を述べ伝えたかによって、多分、来世も、うん、あの、褒美がそういうふうに戻ってくるのではないかなっていう期待感はあります。そういうふうに解釈する人もいました。
なるほど。
はい。
ねえ。なんか、あとね、その、来世っていう意味においては、その、ちょっとそこら辺がなんかそのサンビさんと私同じ一致してるかどうかちょっとそこはちょっとわかんないんだけど、なんだっけ、どこだっけな、ぶどう園の例え、ぶどう園の例えの時だっけな、ああ、その後、復活があることを否定しているサドカイ人たちが20章で、イエスのところに来て質問したっていうので、27節のところですね。20章の27節のところで。イエス様を試したんですよね。サドカイ人っていう人たちですね。なんかね、あの、パリサイ人とサドカイ人ってもぐちゃん出てくるじゃないですか、よく。
うん、
イエス様にちょっと敵対してる人たちの中でね。
うんうん、
まあ、全員がイエス様に敵対してるわけじゃないんだけど、中にはちょっと隠れ信者みたいな人はいるんだけど、大抵の人たちはイエス様のこと嫌ってるんだよね。で、その中の パリサイ人っていう人たちは、あれなんだって、来世のことをね、来世っていうかその復活っていうのを信じてる派の人なんだって。だけど、サドカイ人たちっていうのはここに書いてある通り、復活を否定してるというか、まあ、どっちかっていうと合理主義っていうか、なんかこう、うん、そういう、うん、霊的なことっていうのをあんまりこう信じてない、うん、ような人たち。で、この人たちがすごくやっぱりその、まあ、難しいちょっと問題をね、イエス様に投げかけたんだよね。で、モーセは、モーセっていたじゃん。出エジプトでね、モーセっていう預言者がいたよね。うん、あの人が、要するに、立法の中で、ある人の、お兄さん、うん、兄が、結婚して、そして、結婚したけれども、子供がいなかった場合、お兄さんが、奥さんがいたんだけど、お兄さんが死んだんだよね。
うん、
お兄さんが死にました。
で、兄弟が7人いたのに。
で、弟が、その弟が、お兄さんのお嫁さん、結婚してなかったらね、その、うん、お嫁さんをこう、まあ、面倒見なきゃいけないっていうところなんだよね。で、妻にして、このお兄さんのために子孫を残さなければ、うん、お兄さんの名前を残すために、後世に。兄嫁と結婚することで、成した子供は自分の子供にじゃなくて、そのお兄さんの子っていうふうな形になるのかな、
うん、
そういうな決まりがあるのよ。立法の中ではね。そう、お兄さんの名前を残すために。そしたら、7人兄弟がおって、で、長男が妻を迎えたけど、子がないままで死にました。次男も三男も。すごい、このお嫁さんは。最後、
奥さんまで死んだよね。
そうそうそうそう。子供を残さないまんま、どんどん結婚するんだけど、7人目、
うん、
ちょっとめくれないな。どんどん死んじゃったと。そしたら、その復活というものがあるのであれば、
うん、
ね。で、最後にその妻も死んだと。で、子供は残さんやったんですよね。
うんうんうん、
そしたら、復活した後、ね。来世っていう感じでもいいかな。復活した後、じゃあ、この7人の男たちは、この1人の女性を、全員がこの人の、この女の人の夫になるのか、それとも、この7人のうちの誰がこの妻の夫になるんですかと。
うん。
いう、ちょっとなんかめんどくさい質問をしたら、イエス様が答えたのは、この世の子らは目取ったり嫁いだりするけれども、この今私たちが住んでる世界っていうのは結婚したり、うん、お嫁さんに行ったりとか、そういうふうなことはするけど、お嫁さんを迎えたり、嫁いだりとかするけれども、復活した人たち、次に来る世ではね、結婚という制度はないと。どうしてかっていうと、もう子孫残す必要がないじゃない。もう死なないから。
うん。
私たちはね、もう死なないから、うん、次の世では。だから、もう増える必要がないから、もう結婚するということは、この、うん、ないんですよっていうことを。で、なんていうかな、まるで、天使みたいに、もう、神の子供として生きていくんですよ。だから、その結婚する、誰が妻にするんですかとか、いうこと、質問自体がもうナンセンスだよっていうことをおっしゃってるんだけど、なんかよくさ、なんか、次の世では一緒になろうねとかなんか言う、なんか、 セリフとかあるじゃないですか。ドラマとかでね、ドラマとかでもあるし、なんかあのこの世では結婚できなかったけども結ばれなかったけれども次の生まれ変わったら一緒に結婚しようねとか、あるいはクリスチャンでもなんかすっごい仲のいいご夫婦がその次の復活した後私たちはまた結婚して一緒になれますかとかなんか言う人がいる、質問する人がいるとかなんか聞いたことがあるんだけど、結婚はしないんだよね、サンビさん。
もちろん。あのね、私たちが天の父なる神様、天のお父様って言うじゃないですか。
はい。
みんながお父様って言うじゃないですか。はい、私もお父様って言うじゃないですか、はい、おじいさんって言わないじゃないですか、
はいはい、
だからあの天国での関係っていうのは、うん、今私たちが考えているそういう家族関係とは全然違う形になるということね、
うんうん、そうだよね。 で新しい体をもういただいてるから、クリスチャンはね新しい体いただいてるから、うん、なんかもうなんかひょっとしたらさ、例えばさ、あの、サンビさんと会って、サンビさんってわかるかな？私ってわかるかなっていうふうに、モグちゃんってわかるかなっていう、心配しなくてもちゃんとわかるらしいんだけど、ちゃんとそういう個性は残ってるんだけど、なんかあの、結婚とかそういうのはね、もうないんだよっていう話。でもっとなんか、うん、あの、ここの話はまあそこで終わりなんだけど、もっと言うと、なんか週末の話になると、もっとなんかこの人口分布っていうか、なんかその住んでる人たちっていうのはもうちょっと複雑になってるらしいんだけど、それはちょっと今回言いません。もうちょっとなんか、あの、突っ込むとなんかいろいろ、あの、なんていうかな、あの、みんながみんな、結婚しないっていうわけではないっていう話もちょっと聞いたので、またそれはまた別の時に。あのお話ししたいと思うんですが、はい、なんかね、はい、あのでこの立法学者の何人かが先生立派なお答えですと答えたっていうのが、これはあれですかね、やっぱり隠れ信者ですかね、これ思わずあのね、あのやっぱ信じてる人はやっぱり立法学者の中でもいたっていうことかなって私は捉えたんだけど、違うかもしれないけどね。
あのただイエス様はすごく賢い答えをしたじゃないですか。
はい、
なんかあの税金のことなんか聞いた時でも、お金のこと聞いた時でも、はい、なんでこんなに賢明な答えをしたのかと思うでしょ。だから、
ね、
隠れ信者じゃなくても、うん、やっぱり敬嘆することはあったでしょ
う。ね、もう全然もう、
うん、
完璧。ねえ、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。そのデナリ効果を持ってること自体がもうなんか偶像みたいに、なんかこう、うん、メイが顔のね、前ほらモグちゃん見に行ったじゃないですか、ローマ店に、
うん、
そしたらコインが飾ってあったじゃないですか、コインが、
うんうん、
でなんかローマに払う税金は払わなきゃいけない、それはローマのコインじゃないといけなかったんでしょ、サンビさん。
うん、そうね。
で、
だからね、それをまた両替したりするから、
うん、
だからその両替するのにまた、うん、あの、手数料を取るじゃないですか。そうですね。今も銀行も一緒でしょ、両替するときはね。うんうんうん、だから、両替させるからね、そこからもまた利益を取ったりね、うん、する人がいましたからね。だから、うん、いっぱい庶民はもう大変だったんですよね。
うん、本当に。ね、だけどこれもイエス様はあの何て言うかな、そういうちょっと引っ掛け問題みたいなのとかに絶対引っかからないで、ちゃんともうそつなくパッと賢く答えられたっていう話ですよね。あと最後の方では「ダビデ」、キリストをダビデの子って何で言うんですかっていうあれもありましたよね。
うん、
ダビデの子っていうのは、まあ、あれですよね。あの、 なんていうかな、メシアの称号っていうか、
そうそう、ダビデの子孫として来る
とね、うん、ダビデの子孫として来るからっていうことで、でもまあイエス様はなんていうの、あの主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでっていうの、これはダビデが言った詩編の何だろう、これどこで、どこかな、詩編110編か、110編で、このダビデが、ダビデってもぐちゃんわかる？
うん、いや名前は知っとる
ダビデって知ってるよね。
ですからダビデ、うんうん、キリストは知
ってるんで、あのダビデの子孫が、あのからメシアが出るっていう、もう予言はあってたんだよね。
うん、
そうそう、だから、あ、このこれは何て言ってるのかな、主は私の主に言われたっていうのは、私の主っていう、主って、まあ、ユダヤ人って、その、三位一体っていう考え方じゃなくて、父なる神様、
うん、
ただ一人っていうふうに言ってるわけですよね。で、私の主っていうふうなのって、じゃあこの私の主って誰？って、なるじゃん、ユダヤ人的には。そういうことかな、サミさん。私の主って、主と私の主って何って思うじゃん。だから、なんかこういうふうな、あの、言い方っていうのは結構なんか旧約聖書のところでちょいちょいなんか、これは誰を指してるのかなっていう、こう、なんかユダヤ人の人もなんかわかんなくなるような、あの、ところがあるんだけど、でもキリスト教で言ってるその三位って神様っていうのは、一つであって三人っていう風な、父と御子と聖霊っていう風な三人だっていう、三人であってあると同時に一人の神様っていう風な考え方を持ってすれば、旧約聖書のこういう箇所っていうのはなんかスッとわかるらしいんだけど、でもユダヤ人の人はわかんなくなるところだよね、これ多分、
うん、
と思うんですよね。だから、なんでなのかなっていうふうに思ってる箇所じゃないかなっていうふうに思うんだけど、でも
こういうのは、あの、説明しても、うん、なかなか、あの、理解しにくい部分がありますからね。特にもぐちゃんにも難しいでしょうし、
ね、うん、そうだよね、私も難
しい、まあ、はい、あの、まあ、あんまり深く、はい、深く考え
なくて、そうですね、ここはさらっと行きましょう、はいはい、という感じで、はい、はい、今日は19と20章を読みました。次回は21章と22章で、はい、次回とその次で、ルカの福音書が終わるのかな。ルカが24章で多分終わりなので、はい、もうすぐ終わりですね。
はい。はい、
という感じで、また、来週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。
はい。
はい。